ニラトーク、ゲストは坂本龍一さんのパート6です。これで最後です。どうぞ。あと今回僕1919がすごい好きになりました。今回のライブツアーで、彼らかっこいいですね、あの曲。ピアノだけでいくと、なんかこう、なんだろう、戦車が向かってるみたいな感じがするんですよね。ゴツゴツゴツゴツ、
そう
なんかこう、そうそうそう、土煙上げながらこう小石巻き込んでこう、キャタピラが迫ってくるみたいな感じじゃないですか。
あれだよね、ボルシェビキみたいな感じだよね。
ボルシェビキ、
もともとあの曲のさ、文章の中にさ、レーニンの演説が入ってるわけじゃない、
はい、多分そういう、あ、そっか、
そういうイメージがあってさ、なんかね、すごい赤いイメージがあって、なんかその革命に突き進んでいくの、ね、ボルシェビキの、あの、こういうヒゲ、もじゃの、あの、ロシア人の兵隊たち、ザッザッザッザッザッっていうさ、
うん、なんかちょっとタミネタみたいな、
いろんな、
ダダンダンダダン、ダダンダンダダン、
そういう感じは、
そうか、リズムの繰り返して、そういう軍隊のイメージが、
ああ、そうか、
1919ターミネーター説っていうのは新しいかもしれない。
ボルシェビキ、
そっちですか。
変な話だけど、なんでしょう、ね、あの、まあほら、ピアノ相方がいるから、始まり合わせなきゃいけないから、カウントがあるからクリック聞いてるわけですよ、はい、うん、
あれ、一発目押したらスタートじゃないんだ。
じゃない。
あ、僕はピアノのファースト鍵が、僕ね、2節あって、うん、実はあの譜面が、うん、後ろからカメラで撮ってて、で、曲を僕はこの曲弾くっていうのを
言ってんの、口で。すごいアナログなんですけど。
ああ、そうだ、僕はだから譜面があって、うん、あれ後ろからカメラが撮って、うん、それで曲を宣言して、で、セットしたらちょっとなんか赤いランプが開いて、で、ザンっていう一発目でシーケンスがスタートするんだと思ってたの。あれ、ボソって言ってるんですか。
ボソって言ってて、で、ってこう、
あ、そうだったの
か、イヤホンで聞いてるわけよね。だけどあのね、クリックとピアノ、ミニピアノがずれてるわけですよ、あの微妙は、
うん、
やっぱりそのほら、そのキーボードをこ
う
下げたりしなきゃいけない、
ね、
うん、あのやっぱり違うわけですよ、はい、だからクリックで流しちゃうとうまくグループがいかないんで、実はそのクリックは聴かない方が、実際の生音の
聞いて
ピアノ2を聴いてる方がいいわけ、演奏としては。だけど頭どうしてもカウントが必要だから聴かなきゃいけない、で、ザンチャンツザンチャンで始まっちゃったらもう聴きたくないから、ザンチャンツザンチャンでこう撮る練習をさ、イヤホンを撮る練習したんだけど絶対に間に合わないんですよ。そのくらい隙がない曲。
遅れちゃうもんね。
間に合わない。
絶対遅れる。絶対遅れる。
これがね、できないの。それどうしたかっていうと、カウントが2小節なんで、カッカッカッカッカッカッカッカッカで
外して、
で外して、
あとは心で鳴らして。
カッカッカッカッカッ。
あ、そういうのも設定ですか。
まあそうやってその後きちっと合うんだけど、
面白い面白い、なるほどなるほど、
途中であと外そうと思って
外
すとこがない、
次ずれちゃう、
外すとこがないぐらいに隙間がないってことなんですよね。
テンポも速いですもんね、あの曲は。
速いですよ、 BPM は結構160
そうなります。そうかそうだ。そうだ。
もうね、ほとんどだからあの。
ドティドティタ
ドラマベース。そう、懐かしいドラマベースぐらいの速さなんですよ。
そうか、半分で取って80とか。そうか。そうだ。ああ、そうかもしれないですね。16。そうですね。
そうですね。ラマベースの速さ。
そうだ、160。
音楽時間ならもうちょっとやるのかなって思って勝手に思ってたんだけど。
でも
チベタンダンスと、あとはなんか、そんなもんですよ。
それは何だっけ、あ、セルフポートレート。
あ、セルフポートレートか、そうかそうか。
始めたでしょ、ね、あのね、本当は羽の林をやりたいんだけど、
僕あの曲すごい好きで、
大好きだ、
ね、あ、そうですか。で僕あの D&L の時のはそこからすごい好きで、僕未だに iPod に入ってる唯一3つぐらいのビデオがあの DVD から撮ったやつですよ、あの話で。
わかりますけど、あれは本当にいいトラックで、だけどあれはやっぱりピアノだけのその単色の世界では表現できないよね、
うん、コード高原ってずっとやらないですよね、そのさ、うん、
じゃないですね、
あんまり好きじゃないですか。多分今の坂本さんの選ぶ曲っぽくないですね、確かに。今回のツアーで。
そう、でもね、いや、単に聴いてないだけ。
あ、そうですか。練習したの中学校の時で。
聴いてみたらいい感じだけど。
あと、ハンドメイズテイルとか、僕すごい楽しみにしたんですけどね。
それもあるよね。俺も聴いてないだけ。
そうですか。リファシードシードっていうのが好きなんですよ。チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン、ミファシドシド。奇妙な映画ですけど、僕前見たけど、見ましたけど、あのサントラすごい好きなんですよね。
うん、ボア、うん、ボアね、
これグッコルグですよね、あれはね、コルグっぽい音だなと思ったんですけど、好きなんですよね、僕ずっと聴き
そう。あれは全て生楽器一切入ってない。
あ、そうですか。
シンセとサントラ、
僕にとってはものすごい新しかったですけどね、あれ、あの当時あのサントラで、おっしゃる通り、まあ、全部かどうか分からなくても聴いてる側もそれ分かるじゃないですか。ああ、こういう感じで映画のサウンドラックってもうありなんだなと思って、空間の表現というか、今までああいうのってこう境目だったと思うんですよね、こう実際の現場の BG だったり ME だったりとか曲だったりとか。僕はあれ聞いて、あ、作曲家っていう人がこういう空間の音まで作るようになった初めてのサントラだって僕は思ったんですよね。だからすごく未だにすごい印象に残ってて、うん、テーマもすごく好きですけど、うん、
あれ知ってる、ラブイズザデビルって知ってる。
はい、もちろん知ってますよ。
あの時にそういうような批評が結構あった。
へ、
あれもほら、もっと進めた感じでは、その一切、
うん、まあ、楽器も変わりましたしね、
生楽器も入ってない世界で、うん、でもさ、映画ってさ、一般的にはさ、映画の中の音楽ってそのオーケストラだったり生楽器が多くて、はい、でその映画自体はどんどんこう高度に発達しながら、
うん、ま
あ、
そ
っか21世紀のかにも入ってもそのどんどんハイテク化してるのに、音楽だけは
大きなりだ、
オーケストラなんですよ、
確かに。
未だにで、なぜかオーケストラの音が合うの、うん、それでも、うん、例えばやってる世界はそのスターウォーズにしても、も
うそうか、本来オーケストラ関係ないですもんね、世界観は。
バリバリに CG で描いて、誰も生身のものなんかないような世界なのに、
そうか、
音楽だけは
なるほどなるほど、
いまだにオーケストラで、しかも合うわけ、なぜか、
うん、
それは不思議なんだけど。
確かに。
だからね、やっぱりシンセだけとか生楽器じゃないとさ、変な感じがするわけ。なんか逆にそれまあ新しかったりもするのかもしれないけど、うん、変ではあるわけ、
うんうんうん、
それがなぜかってね、結構謎なんだけど、不思議だよね、やっぱりそういうなんていうのマインドセット、
あれ長く聴いてるからですかね、昔からオーケストラです。でも今の子供がいきなり聴いた違和感どうなんですかね、うちの子供とか聴いてみたの、うん、
だから本当にあのスターウォーズの一番最後のさ、あのもう作り込んだ世界、明らかにちょっと疲れるじゃん、
ケバケバしてますから ね、
はい、でも音楽はホルンとかさ、
はい、パパパパーって、ロマン派の音楽、
そう、しかもカメラ安っぽいロマン派の。
坂本さん今回1900とかついに坂本さんの曲になってきたなと思って、
そう
これが iTunes で僕が言った日やらなかったんで、 iTunes でこれたまたま聴いて、だから曲も聴かないで見ないで上から聴いてるんで、1900出だしからもうなんかアレンジ入ってて、坂本さんの曲になってるなと思って、コードももう坂本さんのコードになってますからね。
原曲無視になって
る。僕も森コールの僕1900すごく好きで、僕もまあこれでピアノで弾けるんですよ。で坂本さんがライブでやったのを聞いて、あ坂本さんのアレンジいいなと思いながら、もう一回再生して一緒に弾いたら僕の音とぶつかるんですよ。それが面白くて。
おじさんも覚えてない。